1ページに、新型コロナウイルス感染症に関する支援制度一覧、5月18日現在、子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分、ID10268 33、問い合わせ、子育て世帯生活支援特別給付金一人親世帯分事務局、子ども家庭課内、電話 632-2386。 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯一人親世帯の生活を支援するため、給付金を支給します。対象、右の表の通り。1ページ、表。この表は、特別給付金を受給できる対象者と備考が記されています。順に読んでいきます。対象、3つあります。1つ目。令和3年4月分の児童扶養手当受給者、備考支給済み。2つ目、公的年金等、公的年金等には遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族保障などが該当します。の受給により、児童扶養手当の支給を受けていない人、児童扶養手当支給制限限度額を下回る人に限る、申請が必要。3つ目、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当支給対象水準となっている人、申請が必要。表終わり。給付額、高校3年生、18歳になる年度までの児童1人当たり5万円。その他、申請が必要な人は、子育て世帯生活支援特別給付金一人親世帯分事務局、子ども家庭課内、電話 632-2386 へお問い合わせください。傷病手当金 ID10232、 問い合わせ保険年金課、電話 632-2316。 対象、国民健康保険に加入している被用者、会社などに勤め給与収入のある人、のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり、感染が疑われるため、会社などを休み、給与収入が減少した人。適用期間、令和2年1月1日から令和3年6月30日の間で、療養のため、労務に服することができない期間。QR コードの表示あり。一定の高齢者等への PCR 検査等費用の助成。ID10258 14。問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-2903。65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する人が、本人の希望で令和4年3月31日までに PCR 検査などを受ける場合の費用の一部を助成します。ただし、注意事項がありますので、市ホームページなどで必ずご確認ください。申請期限、令和4年4月30日必着。QR コードの表示あり。ビジネス PCR 等検査支援事業。ID10258 13。問い合わせ、 健康増進課、電話 626-1128。 内容、事業者を対象に県外や海外への往来など企業活動に必要となる従業員などへの PCR 検査などの費用の補助、補助額、PCR 等検査、1回あたり最大5000円、抗原定量検査、1回あたり最大2500円。その他、本事業を利用する前に電話で宇都宮商工会議所、電話637-3131へご相談ください。QR コードの表示あり。新型コロナウイルス感染症対策特別資金 ID10231114、 問い合わせ商工振興課、電話632-2438。 対象、市内に事業所有し引き続き1年以上現在の事業を営む中小企業者など、融資限度額、1企業につき年度間3000万円。申し込み期限、6月30日必着。その他、令和2年度に利用した事業者も、令和3年度に改めて利用できます。資格要件など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、商工振興課、電話 632-2438 へお問い合わせください。QR コードの表示あり。最新情報などはこちらから。市ホームページ、個人向け支援、QR コードの表示あり。市ホームページ、事業者向け支援、QR コードの表示あり。県ホームページ、QR コードの表示あり。厚生労働省ホームページ、QR コードの表示あり。経済産業省ホームページ、QR コードの表示あり。内閣官房ホームページ、QR コードの表示あり。新型コロナワクチン接種に関する情報。5月18日現在。ID10236339。問い合わせ、宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター。電話 0570-001-448。対象、接種時期。現在の対象は医療従事者、65歳以上の高齢者、今後対象となる基礎疾患を有する人、高齢者施設などの従事者、65歳未満の人の接種時期は決まり次第お知らせします。なお、ワクチン接種は任意です。接種回数。間隔を空けて2回接種。ファイザー社製のワクチンは3週間の間隔。接種場所。市内医療機関指定。高齢者施設への巡回接種。集団接種会場。6月下旬以降実施予定。接種費用。無料。全額公費。申し込み方法、予約制、予約ウェブサイトに必要事項を入力するか、電話で、宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター、電話 0570-001-448 へ。その他、詳しくは接種券に同封の案内、または市ホームページ、厚生労働省ホームページ https://www.health.gov.jp/ mhlw.go.jp/stf/政策について seakunitsuite/vunya/bunya/vaccine/vaccine.1814.html をご覧になるか、宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンターへお問い合わせください。市ホームページ QR コードの表示あり、厚生労働省ホームページ QR コードの表示あり、宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター電話0570-001-448、対応時間午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝休日を含む毎日。対応内容、ワクチン接種の予約や手続きなど。接種の流れ。1、通知を受け取る。接種券、案内文、予診票、複写式、2枚が同封されています。案内文をよく読み、予約方法やワクチンの効果、副反応について確認してください。また、予診票はあらかじめ記入してください。なお、予診票への接種券の貼り付けは医療機関で行いますので、剥がさないでください。注意書きとして、接種券は予約・接種の際に必要ですので、なくさないようご注意くださいとあります。2ページ、写真。案内通知。宇都宮市から発送された案内通知。横長封筒の写真。新型コロナウイルスワクチン接種クーポン券在中と書かれています。写真。終わり。2、1回目の予約。予約ウェブサイトに必要事項を入力するか、3ページ上の記事参照、閉じ。電話で宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンターへ。翻訳者中。3ページ上の記事参照については、ご活用ください。予約ウェブサイトでの予約方法の項目で読み込んであります。翻訳者中終わり。3、ワクチン接種1回目。医師による予診の後、接種を行います。持ち物、接種券、記入済みの予診票、身分証明書、免許証、健康保険証など。注意書きとして、肩の近くに接種するため、肩を出しやすい服装でお越しください、とあります。2ページ、写真。ワクチン接種部位が赤い円で示されています。上腕の肩に近い部分です。接種を受ける人はマスクをつけ、肩を出しやすい服装をしています。写真終わり。4、2回目の予約。1回目の予約同様、予約ウェブサイトに必要事項を入力するか、3ページ上の記事参照、閉じ。電話で、宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンターへ。翻訳者中。3ページ上の記事参照については、ご活用ください。予約ウェブサイトでの予約方法の項目で読み込んであります。翻訳者中終わり。注意書きとして、1回目の接種をする日から予約ができます。とあります。5、ワクチン接種2回目。 ワクチン接種1回目同様、医師による予診の後、接種を行います。持ち物、接種券、記入済みの予診票、身分証明書、免許証、健康保険証など。6、接種完了。ワクチンの有効性と安全性。ワクチンの効果。ワクチンを接種することにより、新型コロナウイルス感染症の重症化や、発熱や咳などの症状が出ること、発症を予防するだけでなく、社会全体で流行することを防ぐことが期待されます。日本で最初に承認されたファイザー社製のワクチンの臨床試験では、2回接種した場合、約 95% の発症予防の効果があったとされています。ワクチン接種による副反応、アナフィラキシーへの対応、インフルエンザなど他のワクチンと同様に、接種後、まれに急性アレルギー反応であるアナフィラキシーが起こる場合があります。現在、アメリカでは20万人に1人、接種100万回あたり5例程度の割合で報告されています。起こることは極めて稀ですが、本市では接種後に会場で15分から30分ほどお待ちいただき、アナフィラキシーが起こってもすぐに対応できるよう、救急用品の配備や救急体制を整えています。その他の副反応への対応。副反応として、接種部位の痛みや発熱などの症状が現れる可能性がありますが、大部分は接種後、数日以内に回復しています。2ページ、表。ワクチン接種後の副反応について、発生する割合と症状が示されています。順に読んでいきます。発生する割合 50% 以上、症状、接種部位の痛み、疲労、頭痛、10から50%、筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ、1から10%、吐き気、嘔吐、表には疲労や関節痛、発熱などは、1回目より2回目に割合が高くなる症状もあります。との注意書きがあります。表、終わり。接種に不安がある場合、かかりつけ医に相談の上、接種を判断してください。また、県コールセンター、電話 0570-052-092 では、接種後の副反応などの専門的な相談を受け付けています。ご活用ください。予約ウェブサイトでの予約方法。まずはこちらにアクセス。https://utsunomiya.hbf-rsv.jp/QR コードの表示あり。3ページ図。新型コロナワクチン接種について、ウェブサイトでの予約方法が、予約画面の写真と説明文を用い、流れ図で示されています。1から6まで順に読んでいきます。1、新型コロナワクチン接種受診ウェブ予約の画面。予約申し込み番号と生年月日の欄が赤枠で示されています。接種券に記載された予約申し込み番号と、その下の生年月日を入力したらログインをクリック。2、予約方法の選択画面。会場から選択。日付から選択、地図から会場を選択と3つの方法が示されています。予約は会場か日付、 地図のいずれかから選択とあり、今回は会場から選択。丸三、一回目に接種される医療機関の選択画面。希望する会場を選択。注意書きとして、予約枠が埋まっているため、受けたい医療機関がない場合は、次の予約枠が追加されるまでお待ちください、とあります。丸4、ご確認画面。選択した会場によっては、ご確認が表示されるので、注意事項を確認。この画面では、定期的な通院歴のある方のみ予約可能です。定期的な通院歴のない方が予約した場合、接種をお断りすることになりますのでご注意ください、と表示されています。丸5、1回目に接種される日時の選択画面。2021年6月のカレンダーが表示されています。日付や時間を選択します。続いて、ご本人様情報画面。電話番号を入力、ご予約内容の確認等あり、接種会場や接種日、接種時間の内容を確認します。丸 6. 1回目の接種予約内容の確認画面。接種会場、ワクチンの種類、接種日、接種時間、電話番号が表示されています。内容を確認し、予約の確定をクリック。確定をしないと予約は完了しません。予約完了後、再度ログインすると予約内容を確認できます。図、終わり。新型コロナワクチンに関する Q&A ID10270192 クエスチョン、コールセンターへの電話がつながりません。アンサー、現在申し込みが集中し、電話がつながりにくい状態となっています。予約の受付に期限はありませんので、少し時間を置いてからおかけ直しください。なお、国は6月までに全ての高齢者が接種できるワクチンを供給すると公表していることから、予約できる接種日が先の時期になり、お待ちいただく場合もありますが、接種を希望される全員分のワクチンが順次供給されますので、安心してお待ちください。クエスチョン、かかりつけの医療機関の予約枠が埋まっています。もう予約できないのですか？アンサー、国からのワクチン供給スケジュールを踏まえ、順次予約できる接種日を新たに設定する予定です。おおむね2週間ごと。なお、設定する際はあらかじめ市ホームページや予約ウェブサイトでお知らせします。クエスチョン、集団接種を希望していますが、いつ、どこで実施するのですか？アンサー、集団接種は6月下旬以降、各地区市民センターなどで実施する予定です。詳細が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。クエスチョン、接種券を紛失してしまいました。アンサー、コールセンターへ連絡し、再発行を依頼してください。なお、再発行には2週間程度かかりますので、ご了承ください。クエスチョン、予約が集中しているそうですが、2回目の接種の予約はできるのでしょうか？アンサー、医療機関ごとに設定されている予約枠には、1回目の予約枠と2回目の予約枠が別にあり、同じ医療機関であれば、1回目の接種をする日から2回目の予約、1回目の接種から3週間後以降の日程ができます。なお、ファイザー社製のワクチンは3週間の間隔を空けて接種しますが、3週間を過ぎてしまっても できるだけ早く接種すれば問題ありません。3ページ、囲み。その他お問い合わせの多い質問は、市ホームページでまとめているほか、栃木テレビのデータ放送などでもお知らせしています。市ホームページ、QR コードの表示あり。囲み、終わり。